説教をいたします。戦乱と干ばつに苦しむアフガニスタンで、長年にわたって人道支援を続けた中村哲さんはこう言いました。信頼は一朝にして築かれるものではない。この一朝、一つの朝と書いて一朝とは、わずかな時間という意味です。つまり信頼はわずかな時間で築かれるものではないということです。そして中村哲さんはこう述べます。利害を超え、忍耐を重ね、裏切られても裏切り返さない誠実さこそが人々の心に触れる。それは武力以上に強固な安全を提供してくれ、人々を動かすことができる。本日の福音書は、洗礼者ヨハネが自分の方へ来るイエスを見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ、という場面から始まります。ユダヤ教において大事な祭りである杉越祭においては、傷のない子羊が選ばれ神に捧げられました。本日の福音書では、杉越祭で神に捧げられる傷のない子羊と主イエス・キリストとが結びつけられています。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。イエスを見たヨハネは、驚嘆と喜びにあふれてこの言葉を言ったのではないでしょうか。そして私たち一人一人の人生においても、この時のヨハネのような聖なる喜びにあふれる瞬間があるのではないでしょうか。世の罪を取り除くの取り除くと訳された原文のギリシャ語アイロには、掲げる、担う、取り除くという三つの意味があります。罪の贖いとは、この三つの意味を内包しています。すなわち、罪に焦点を当てて、その罪を掲げ、その罪を自分の身に担い、引き受けることによって、世の罪を取り除く技です。イエスのことを、世の罪を取り除く神の子羊と呼ぶ背景には、イザヤ書の苦難のしもべの歌があります。イザヤ書53章7節にこうあります。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。キリストは虐げられ、苦しめられても口を開くことをしなかったことがここに記されています。キリストは人々から罵られても罵り返さず、苦しめられても仕返しをせず、口を開かずに黙ってすべてを神に委ねられました。そして十字架上で私たち人間の罪をその身に負われました。それは私たち人間が罪を許され、本来の自分を生きるためです。主イエス・キリストの流した血によって 私たちは許されるのです。本日の福音書の後半35節以下では、洗礼者ヨハネが二人の弟子と一緒にいる場面に移ります。ここで再び洗礼者ヨハネは歩いているイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言います。ヨハネの二人の弟子はそれを聞いてイエスに従いました。イエスは振り返り、ヨハネの二人の弟子がついてくるのを見て、何を求めているのかと言いました。二人がイエスに話しかけるよりも先に先手を取ってイエスの方から彼らに話しかけ、そこから出会いと対話が始まります。ラビ、先生、どこに泊まっておられるのですか、と彼らはイエスの泊まる場所を問います。イエスの泊まるその宿に行き、深くイエスの話を聞こうと願ったからでした。イエスはご自分の宿泊場所を尋ねる二人に、来なさい、そうすればわかる、と答えました。そして彼らはイエスについて行き、どこにイエスが泊まっておられるかを見ます。そしてその日はイエスのもとに泊まったのです。この時彼ら二人は神から使わされたメシアと出会ったのです。出会いは単なる偶然ではありません。二人はあらかじめキリストによって知られ、見出され、探し出されたのです。したがって出会いは偶然ではなく、あるいは人間の側が計画して引き起こす出来事でもなく、キリストの側からの選びなのです。しかしそのことは、本人がその時すぐにそうだと分かることではなく、後から分かることが多いのだと思います。この時イエスに従った二人のうちの一人はアンデレと言いました。このアンデレは自分にとって身内である兄弟シモン・ペトロにイエスのことを伝え、シモンをイエスのもとに連れて行きました。イエスは連れてこられたシモンを見つめて、シモンの名を言い当てます。そしてイエスはシモンにケファ、岩という新しい名を与えました。新しい名は新しい存在を、また新しい使命を表します。名は体を表すと言います。ここで古いシモンは死んで、新しくキリストの弟子が誕生するのです。本日の福音書からは、イエスの登場によって消えゆく洗礼者ヨハネを思わされます。ヨハネの二人の弟子もヨハネを離れてイエスに従っていきます。しかし、ヨハネがそのことを不満に思っている様子は微塵も感じられません。ヨハネは自分がどのような役割を持って生まれてきたのかを意識の底ではっきりと知っていたのでしょう。ヨハネはイエスの登場によって自分の使命を成し遂げることができることに大きな喜びを感じていたのだと思うのです。先ほどの中村哲さんの言葉を もう一度お読みします。信頼は一朝にして築かれるものではない。利害を超え、忍耐を重ね、裏切られても裏切り返さない誠実さこそが人々の心に触れる。それは武力以上に強固な安全を提供してくれ、人々を動かすことができる。この言葉は十字架に向かう主イエス・キリストの姿、私たち人間への主イエス・キリストの忍耐と愛に通じるものがあると思います。裏切られても裏切り返さない誠実さを持つ人間というのは、この世においては足元を見られ軽んじられる場合があると思います。しかし最終的に人々の心に触れ、人々の心を動かすことができるのは、利害を超え忍耐を重ね、裏切られても裏切り返さない誠実さなのではないでしょうか。私たちは人生において自分の身に起きていることや自分を取り巻く状況によって未来に何も希望が持てず、自分はもうダメだ、もう終わりだと思うことがあるかもしれません。ですがどんな時もこれを抜ければ光り輝く喜びの世界が広がるのだと心に希望を持ってください。そして他者に対しても、その人に光り輝く喜びの世界が広がることを願いましょう。それは自分にとって大切な人だけにとどまらず、自分が感情的にはよく思えない相手に対しても、その人に光り輝く喜びの世界が広がることを心の内で願いましょう。イエスとシモンの出会いにおいて、イエスがシモンを見つめた眼差しは愛に満ちた慈しみ深いものであったと思います。私たちもそのような眼差しで自分自身を見つめ、他者を見つめましょう。あなたがどんな悲しみの中にいる時も、苦しみの中にいる時も、慈しみ深き主イエス・キリストがいつもあなたと共にいることを覚えていてください。来なさい、そうすればわかる。主イエス・キリストのこの言葉を心の内で温めながら、私たちは信じる者として希望と喜びを持って日々を歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の神様、私たちが誠実に生きることに困難を覚える時があっても、希望を失わず、あなたの新しい世界の開けを忍耐をもって待ち望み、日々を歩んでいくことができますように。御子イエス・キリストによって祈ります。アーメン。